birthday tips.
ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは愛薬局の提供でお送りします。さて今日はですね、愛媛大学医学部地域生活習慣病内分泌講座、松浦文蔵教授お話を伺います。お電話つながってます。教授、松浦先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は糖尿病の治療についてのお話なんですが、まずは糖尿病になるとどういうことがこう大きく変わってきますか？
はい、糖尿病の方は一般の方と比べて約10歳若くして亡くなります。これは糖尿病特有の網膜や腎臓などの合併症のほかに、脳卒中や心筋梗塞といった動脈硬化の合併症や肺炎などの感染症、さらにがんの発症も多くなるからです。
ということになると、糖尿病の治療では何を意識したらよろしいんでしょうか？
はい、糖尿病の治療の目標は単に血糖を下げるのではなく、今言ったような病気の発症や進行を予防して、健康な人と変わらない日常生活の質 QOL を維持して、健康な人と変わらない寿命を確保することになります。
これ具体的にはどういうふうに治療していくことになるんですか？
はい、そもそも糖尿病の発症というのは遺伝的な素因と生活習慣が大きく関係しています。ですので、糖尿病の治療は生活習慣、特に食事や運動の改善が基本になります。
例えばこの食事療法というふうに聞きますと、食事制限というイメージを持ってしまう方も多いと思うんですが、そのあたりは？
何でもかんでも食事を制限するわけではありません、適正な体重を維持するために、適正な食事量をバランスよくとるということになります。はい、これは糖尿病でお薬の治療をされている方のみならず、糖尿病以外の方も健康寿命を確保するために必要なことです。極端な糖質制限や脂肪制限は長続きしませんし、長期的に見ても体重減量効果や糖尿病のコントロールには差がありません。高齢者の体重減量はサルコペニアやフレイルといった日常生活の質を落としてしまいます。食事の具体的な取り方については、今後のラジオ糖尿病セミナーでも解説していく予定になっています。
はい、今のお食事の、話だったんですが、運動ということもこれ治療の一つなんでしょうか？
そうです。これも具体的には今後ラジオ糖尿病セミナーで解説していくんですが、はい、運動には血糖を下げる効果だけではなくて、高血圧症や脂質異常症の改善にも効果がありますし、心臓や肺の機能も維持されます。運動による筋肉の維持は血糖の維持にも、また体重の維持にも必要です。さらにサルコペニアやフレイルの予防にも必要になります。
なるほど。ちなみにこの食事と運動のどちらかで治療に取り組むという感じになるんでしょうか？
はい、食事を無視した運動療法のみでは効果は不十分になりますし、はい、また運動を無視した食事療法のみでも効果は半減してしまいます。
それぞれこのバランスよく取り入れながら治療をしていかないといけないということなんですね。
そうです。ただこうした生活習慣の改善でも、糖尿病のコントロールが不十分な場合に、飲み薬やインスリンなどの治療薬、注射薬を使用します。はい、最近いろいろな作用機序を持つお薬が多数使用できるようになりました。お薬を使用する場合も主治医の先生と十分に相談して、納得して治療するようにしましょう。
はい、他に治療で気をつけることは何でしょうか？
はい、先週糖尿病の検査について取り上げられた時に、血糖の平均値を示すヘモグロビン A1C についても紹介があったかと思うのですが、はい、この値も大切です。例えば網膜腫や腎臓の合併症を予防するためには、血糖の平均値を示すヘモグロビン A1C を 7% 未満にすることが重要であるということが多くの研究から分かっています。ただ このヘモグロビン A1C の目標値は年齢や合併症の有無、お薬の内容によって個々人で設定されるものです。この点も主治医の先生と十分に相談して目標値を決めていきましょう。
はい、では最後に松浦教授から一言ラジオの前の皆さんにお願いします。
はい、糖尿病の主治医はあなた自身です。かかりつけの先生と相談しながら諦めることなく気長に治療をしていきましょう。
はい、この時間は愛媛大学医学部地域生活習慣病内分泌講座松浦文蔵教授にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは愛薬局の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。変わってお送りしているのはエグザイルのライジングサン。今日アツシさんを